祈ってごらんよ、わかるから。ここも神の御国になれば。詩編145編17から20節。クリスマスにかけてのお子さんたちの暗唱聖句ですが、わかりやすい聖句を探した結果、幼稚化には以下の聖句とさせていただきました。これは幼児から大人までみんなに暗唱していただきたい聖句です。詩編145編17から19節。主はご自分のすべての道において正しく、そのすべての御業において恵み深い方。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くあられます。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。主ヤハウェはご自分のすべての道においてただ義しく、そのすべてのみ業において恵み深い方、誠実走るであられると、神の義と誠実さ、ヘセドの形容詞形で神のご支配が信頼できるものであることと描かれます。さらに近くあられます、主ヤハウェはという表現から始まり、主を呼び求める者すべてにと描かれます。これは単純に主ヤハウェを遠く感じる方は主を呼び求めることをしていない結果とも言えるかもしれません。ですから誠、真実、エメットをもって主を呼び求める者すべてにという解説が追加されます。子供の賛美に祈ってごらんよ、わかるからという楽しい歌があります。その歌詞は、君は神様にね、話したことあるかい、心にあるままを打ち明けて、天の神様はね、君のこと何でも分かっておられるんだ、何でもね、だから空仰いで、神様と一言、祈ってごらんよ、分かるから、小川のほとりでも、人混みの中でも、広い世界の、どこにいても、本当の神様は、今も生きておられ、お祈りに応えてくださる、というものです。新聖歌481番。ここには正直に真実に心を打ち明けて、神を呼び求められる自由が描かれています。確かに、祈っても何も変わらないと思える現実もありますが、そこではどこまで真実を持ってという動機が問われています。しかも、呼び求めるという言葉は、出会うという意味も込められています。願いが叶うという以前に神との出会い自体に意味があるからです。社会と身近な人を恨みながら、自分の心を閉ざしてしまうことから、恐ろしい悲劇が生まれました。ただし、私たちはそれ以前に、自分の願いが叶えられ、不条理な苦しみの中から救い出されることを願っています。それに対しての答えが19、20節で、主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて、救ってくださいます。主、ヤハウェは守られます。すべて主を愛する者をと記されます。ここには主を恐れること、主を愛することの大切さも同時に記されています。神との人格的な出会いと自分の願いが叶えられ命が守られるという体験は、車の両輪のように進むものです。ただ同時に、しかし、すべての悪しき者を主は滅ぼされますということも知る必要があります。それは、主を呼び求めようとしない者、主を軽んじ、主を愛そうとしなかった者に対しての裁きは必ずあるからです。賛美歌90番に、ここも神の御国になれば、This is my father's world という歌があります。そこでは、この目に見える世界全体が神の国であると歌われています。教会の伝統の中では、それに対し、神の国はすでにあっても、神の民の領域、つまり、教会の支配領域の中にのみ実現しており、それが全世界に広がって、やがて、神の国の完成、神の平和が全世界に満ちるシャロームの世界が実現すると言われます。それは確かにその通りなのですが、そのように明確に区別がつけられないのが聖書の表現とも言えます。そしてその歌詞の3番では、横島しばしは、時を得とも、主の御旨の、ややになりて、雨、土、ついには一つとならん、と歌われます。これは、この世界に神の支配の見えない不条理が支配しているように見える時があっても、神の支配を忘れさせないでください。神のご計画は進んでおり、天と地は最終的に、神の支配のもとに一つにまとまるのだから、 という希望を語った名曲です。僕の友人の一人が以下の演歌フレンズというトリオで賛美歌を演歌調で歌っています。よろしかったら以下で味わってみてください。